新約貧しき人々、フョードル・ドストエフスキー作、霧下正則役。はじめのうち、私たち、つまり私と母とが新しい環境になれないうちは、二人ともアンナ・フョードロヴナの住まいがどこか薄気味悪く、寒々しく感じられました。アンナ・フョードロヴナの家は六番街にあり、持ち家でした。家には5部屋があり、3部屋をアンナ・フョードロヴナと私のいとこのサーシャが使っていました。両親に先立たれた孤児のサーシャは、この家で養われていました。一室に私たちが住み、その隣のどん詰まりの部屋には、貧乏学生のポクロフスキーが下宿していました。アンナ・フョードロヴナは思っていた以上に裕福で、非常にいい暮らしぶりでしたが、財産状況もどんな仕事をしているかも謎でした。彼女はいつも忙しそうで、何か心配事でもあるのか、日に何度も外出していましたが、何をしているのか、何を案じているのか、何のために心配しているのか、私には全く分かりませんでした。彼女の交際範囲は広く多様でした。常に来客があるといった感じで、一体どんな人たちなのか見当もつきませんでしたが、何かのようでほんの少しの時間だけ顔を出すだけでした。呼び鈴が鳴ると母は私を部屋に戻すのでした。母のこの態度にアンナ・フョードロヴナは怒り心頭で、私たちは高慢だとか、身の程知らずの誇りを持っているとか、誇れるものは一体何なのかなど、次から次へと何時間も話し出したら止まりませんでした。当時、私は高慢だと言って責められる理由が分かりませんでした。今になってようやく、アンナ・フョードロヴナのもとで暮らすのを母が逡巡した理由も分かってきました。いや、少なくとも想像はつくようになりました。アンナ・フョードロヴナは意地の悪い女で、絶えず私たちに辛く当たりました。どうして彼女が私たちを自分の家に呼んだのか、今でも私には謎です。初めのうちこそ彼女はとても愛想が良かったのですが、私たちが誰からも援助を得られず、どこへも行くところがないと知っていて、やがてその本性をさらけ出したのです。一時、私に対してひどく優しくなり、お世辞まで使って気味が悪いほどになったのですが、その後は母と一緒にとにかく耐えるしかありませんでした。絶えず責められ、ことあるごとに恩を着せてくるのです。私たちのことを貧乏な親戚だと人に紹介し、よるべのない家父とみなしごだから、キリスト教の博愛の精神でもって自分のところに身を寄せさせたのだと話すのです。食事の時も一口一口を監視していて、もし食べないものならまた嫌味が始まります。お口に合うものが少なくて愛すみません。舌が肥えていらっしゃること。そしてこう言っていつも父に鞭打つのです。隣の芝は青く見えるものだが手に入るものではない。女房子供をこじきまがいにまでさせて、キリスト教の心を持ち、親切で思いやりのある親戚が現れなかったら、一体どうなっていたのか。空腹のまま生き倒れていたに違いない。もう言いたい放題でした。彼女の話を聞いていると、悲しいというより耳を塞ぎたくなるのでした。母はよく泣いていました。母は日に日に体調が悪くなっていき、目に見えてやつれていきました。それでも私たちは朝から夜まで働いていました。注文を取ってきて服などを仕上げる内職です。それがアンナ・フョードロヴナには気に入らなかったようで、うちは洋服屋じゃないよというのでした。しかし私たちも着るものは必要でしたし、予期せぬ出費があるかもしれず、自分たちのお金を貯めておかなければなりませんでした。いずれどこかに移ることができるかもしれず、備えとして貯金をしていました。でも母は残っていた体力を仕事で失ってしまい、目に見えて弱っていきました。病気がまるで虫のように母の命を蝕み、死期が早まったのです。私はすべてをこの目で見、すべてを感じ、一つ一つに悲しい思いをしました。どれも私の目の前で起こったことです。瞬く間に日々は過ぎていきましたが、どの日も前日と変わらないような日々でした。 町にいるとは思えないような静かな暮らしを私たちはしていました。アンナ・ヒョードロブナは自分の権威が揺るぎないものと認識するにつれ、少しずつうるさく言うことはなくなっていきました。彼女は女王として認められたかったのです。私たちの部屋は彼女の部屋とは廊下で隔てられ、隣には前にも書いたようにポクロフスキーが住んでいました。彼はサーシャにフランス語とドイツ語、歴史、地理とアンナ・ヒョードロブナの言うところの学問全般を教え、それを条件に部屋と食事を得ていました。サーシャはおてんばでいたずら好きではあるものの、理解力の高い女の子で、その時は13歳前後でした。アンナ・ヒョードロブナは私の母に、私は寄宿学校を終えていないのだから、勉強を続けるのも悪くないのではないかと提案しました。母は喜んで受け入れ、私は1年間、サーシャと一緒にポクロフスキーに勉強を教わりました。ポクロフスキーは非常に貧乏な学生でした。健康上の理由で大学に通い続けることがかないませんでしたが、私たちはそのまま彼を学生さんと呼んでいました。彼は質素に、おとなしく、静かに暮らしており、私たちの部屋からも彼の気配が感じられないこともありました。彼は見た目からしてどこか奇妙で、歩き方もぎこちなければ、お辞儀も不器用で、話し方もおかしかったので、私は最初のうち彼を見ると笑わずにはいられませんでした。サーシャはいつも特に勉強を教えてもらっている最中に彼をからかっていました。おまけに彼は怒りっぽい性格だったので、よく怒るし、些細なことにも我を忘れて私たちを怒鳴り不満をぶちまけ、ついには授業を途中でやめて怒って部屋に戻ってしまうことも何度もありました。彼は自分の部屋では一日中本を読んでいました。彼のところにはたくさんの書物があり、どれも高価で珍しい本でした。彼は他でも勉強を教えていて、そこから何がしかのお金を得ていましたが、そうして少しお金ができるとすぐに本を買いに行くのでした。そのうち私は彼のことを親しく知るようになりました。彼は私が巡り会うことのできた人の中で最も善良で立派で最上の人でした。母は彼のことを非常に尊敬していました。後に彼は私の最も親しい友になりました。無論母の次にですが、はじめのうち、子供といっても、もうそれなりにいい年齢だった私ですが、サーシャと一緒になってふざけていました。どうしたら彼の我慢が限界になるのかなど、二人して何時間も考えたりしていました。彼の怒り方というのが、またおかしくて、私たちはそれが楽しくて仕方がなかったのです。思い出すのさえ恥ずかしいことです。一度、涙が出るほど彼を怒らせてしまったとき、彼がはっきりと邪悪な子供たちだとつぶやくのが聞こえました。その瞬間、私は落ち着かなくなりました。恥ずかしくなり、情けなくなり、彼が気の毒に思えてきたのです。私は耳まで赤くして、ほとんど涙ながらに、どうか落ち着いてください。私たちの悪ふざけに腹を立てないでくださいと懇願しました。けれど彼は本を閉じると、授業を途中で切り上げ、自分の部屋に帰ってしまいました。私はその日、ずっと後悔に苛まれました。私たち子供が持つ残酷さが彼を泣かせてしまったのだと思い、いたたまれなくなりました。私たちは彼が泣くことを待っていたのです。彼が泣くことを期待していたのです。とうとう私たちは彼を我慢の限界まで押し合ってしまったのです。それは不幸で貧しい彼に自分の悲惨な運命をまざまざと歓喜させてしまったからなのです。私はその夜、忌々しい気持ちと悲しさと後悔から眠ることができませんでした。後悔は気持ちを楽にするなどと言われますが、正反対です。私の悲しみにどれほどの自尊心が混じっていたかわかりませんが、彼が私を子供として見るのが嫌だったのです。もう私は15になっていました。その日から私はポクロフスキーの中にある私の印象を一挙に変えるべく 想像力を総動員していくつもの計画を立て始めました。ところが臆病で内気な自分が顔をもたげ、いざとなると決心がつかず、空想の外へ出ることができないのです。それにしてもひどい空想でしたが、私はサーシャと一緒に悪ふざけするのをやめはしました。彼が怒ることはなくなりましたが、それでは私の自尊心が満たされることはありませんでした。ここで私が出会った人の中で最も変わった、最も忘れがたい、最も気の毒な人のことを書き留めておきたいと思います。手記をここまで書き進めてきたこのタイミングで、なぜ彼について話すかといえば、この時期まで私は彼にほとんど何の関心も向けていなかったためです。しかしポクロフスキーにまつわるあらゆることが急に私の注意を引くきっかけがあったのです。